そう、でもなんかそこに進まなかったってことは、多分なんか本当になんか保育士がやりたかったのかなって。で、なんかそういうことが起きるわけですよ。だからやっぱり最終的には、でせっかくワーホリもあるんだったらきっと他にもいろいろ道はあると思うんですよね。で本当にカナダでやりたいことってきっといろいろあると思うから、でまあなんかもちろんそのビザの制約とかで、であとそれが永住権につながるかどうかとかで考えると、なんかそれができるかどうか分かんないけど、本当にユキハさんが何の制限もなかったらカナダでやりたい仕事とかとがなんか何なのか分かんないし、それができるかどうか分かんないけど、でもできる限り自分がやりたいことをやらせてあげるのが一番いいんじゃないかなって思います。で、まあ、それが私のこのビジネスにつながるんですけど、まあ、どんなその移民の方法、例えば ECE でポスグラでとか、何で就労ビザで永住権でとか、なんかジャパレスでスポンサー見つけてそこで働いてなんかとかね、まあ、なんかいろんなその永住権に一番近いありとあらゆるその移住方法はあるんですけど、まあ、どの方法をとっても 100% ではないんですよね。なぜならやっぱりその時の雇用主が急に気が変わって就労ビザ取れなくなるとか、就労ビザはこれなら 100% いけるって言われた方法でなんか就労ビザを申請したのに、なんかの手違いでビザが取れなかったりとか、なんかまあいざ何2年間やったのに2750人にあぶれてしまって、まあその人数制限で永住権が取れなかったりとか、まあなんかどの方法で行くにしても、まあ確実な方法って一つもなくて、で唯一確実なのは、まあ、その何らかの形で就労ビザ取ってカナダにいる間に、外国人の彼氏を見つけてその人にスポンサーになってもらって、カナダの場合結婚しなくても永住権取れるから、まあ何かその確実な方法って私は恋愛しかないなって思っていて、だからまあ私は恋愛を教えることをビジネスとしてるんですけど、でまあ何か最終的なゴールをそこにしてしまえば、まあ、その2年何らかの形で就労ビザを取って、まあ、ましてワーホリで1年いられるじゃないですか。その期間で何としてでも運命の相手を見つけて、その人に就労ビザのスポンサーな、コモンローでも結婚でも永住権のスポンサーになってもらうっていう方向でいけば、まあなんか本当に自分がやりたくないことは極力やらずに、本当にやりたい仕事でまあ、カナダを満喫できるし永住権も取れるしみたいな感じなので、まあ、なんか最終的にそこを目指すことを私は教えているし、そういう風な方向性でカナダ移住に向けて頑張ってる人がすごく多いです。で、そうですね。まあだからね、私はだからそのカナダの移住でどうしたらいいですかって、私はこれこれこういう状況なんですけど、なんかその彩香さんはどうしたらいいと、彩香さんの今までの経験からどうしたらいいと思いますかっていう質問は死ぬほどたくさん受けてるんですけど、なんかそれに関してはお金を取る気は全くなくて、で今回こう長々と音声取らせてもらったんですけど、こういう感じで私は思います、うん、でまあなんかその、ね、お金を取らない理由として私が言ってることなんてなんか別にその確実でも何でもないし、なんか何の 法的根拠もないわけですよ。だからそういう法的根拠のある話が聞きたいんだっていう場合は移民コンサルタントに聞いた方がいいんじゃないかなって思います。でただ最近その何で、私のクライアントさんで全然その保育経験とかもなくて、だから何のカレッジというか、まあ、7ヶ月の私が行った経営基盤の養成学校にわざわざ通って、でその間に雇用主を見つけて、でその雇用主が就労ビザのスポンサーになってくれるっていう話になっていて、でわざわざ移民コンサルタントに何十万払って何の就労ビザをもうなんか絶対取れるみたいな感じだったんですよ。なのにその私のクライアントさんは最近リジェクトされたんですよね。その就労ビザが取れなかったんです。でその理由がなんかその就労ビザを取得するために移民コンサルタントに多分 3,40 万払ってたんですよ、雇用主がね。あ、これから雇用主になる予定の人が 3,40 万払ってその移民コンサルタント確実に就労ビザを取るために移民コンサルタントにお願いしてたんですが、そのお願いしていた移民コンサルタントがなんかその他にもたくさん、就労ビザを何で就労ビザを取りたいという人のサポートをしていて、あまりにも多忙だったからなんか全部の書類をコピペで出してたみたいで、でまあなんかそのすごく重要なその就労ビザを取る上ですごく重要な項目をなんか毎回同じ漢字で書いて毎回同じことをなんか書類で提出してた、その3枚がなんか全部同じオフィサーのところに行ってしまって、でなんか 1通目と2通目は受理されたんだけど、3通目だった私のクライアントさんのやつだけリジェクトされたんですね。でそのリジェクトされた理由、なんかあなたは就労ビザが取れませんでしたっていうその理由はこれですって教えられた理由がそれで、なんかその移民コンサルタント、同じ移民コンサルタントが毎回同じなんかその申請理由で全く同じなんかその書類の、まあ、コピペとしか思えないような書類が3通送られてきて、さすがに3通目でこれおかしいだろうと思ったので、リジェクトしますみたいな、でそんなことあるみたいな感じじゃないですか。でなんか雇用主的にはもう一回就労ビザを取っても、あなんかその申請するためにまたなんか10万とかかかるんですけど、なんかもう一回やろうかとか言ってくれてるらしいんですけど、なんかそういうことがあって、で私のクライアントさんはなんかもう縁がなかったかなってことで、まあ、それは諦めてちょっとしばらくワーホリで働いて、でその中で何の雇用主を見つけて、そこから就労ビザにしようかなみたいな感じで彼女は決めたんですけど、まあでもなんかそんなことがあるわけですよ。なんか 100% 確実で移民コンサルタントにお金まで払ってなんか取れないわけないくらいの確率で行ったとしても、そういうことが起きるわけなの でやっぱり確実な方法はないんだなって、最近そういうクライアントさんの話を聞いてそういうこともあったので、うん、なんかどうせうまくいくかどうかわからないんだったら、やっぱ自分がやりたいこと全部やった方がいいと私は思うんですよ。でその私のクライアントさん、その就労ビザが取れなかったクライアントさんは、なんかもともとエドモントンで就労ビザを取ろうとしてたんですけど、アルバータ州のね、でもなんかその就労ビザがリジェクトされた時に、あもうなんか 100% こんだけ頑張って絶対取れるって言われるような方法で行ったとしてもこんなことが起きるんだっていうことがあって、だったら、まあ、どうせだったらやりたいことやろうって思って、なんかその家賃が高いとかね、かなり住むのにコストがかかると言われているバンクーバーに引っ越すことを決めたんですよ。なんかそのコストがかかるし、なんかわざわざバンクーバーまで行って就活するの大変だしみたいな、なんかいろいろ頭で考えて、結局エドモントンでの学校に通ってるからエドモントンで就労ビザを探すのが一番楽だからっていう理由でエドモントンで雇用主を見つけたけど、結局そういうことになったから、もうなんかだったら本来自分が本当に行きたかったところに行こうって思って、なんかバンクーバーに来るんです、その子は。でもね、そんな感じなんですよ。何の就労ビザだって確実じゃないし、でそれもなんか自分がどうにもできない理由でリジェクトされたりするから、まあなんかそんな感じです、うん、でなんか最終的に言いたかったのは、ゆきはさんは本当にどうしたいんですかって、何だったらやりたいと思うのかとか、自分がやりたいことをやったらいいんじゃないかなって、で自分のやりたいことをやってもやりたくないことを我慢してやっても、どっちにしてもその就労ビザとか移民とかで言ったら取れる確率 100% なんか一つもないんだから、どうせだったらやりたくないことやって取れる確率が 100% じゃないんだったら、やりたいことやって取れる確率が 100% じゃない方がいいじゃないですか、うん、だからやりたいことやったらいいんじゃないかなって思います。でやりたいことやって移民取れないじゃんって思うんだったら、まあカナダで運命の相手を自分で見つけて、その人に就労ビザじゃないや、コモンローなり結婚なりでスポンサーになってもらえば何の問題もないわけで、はい、そんな風に私は思っていて、こういう感じで情報発信をしています。まあ私がアドバイスできることって、今こんな感じで全力でお話をさせてもらったんですけど、まあこういう薄い内容しか私は教えられないんですよ、ビザのことで言ったらね。なのでまあこれが少しでも参考になったらいいなって思いつつ、ただそのカナダに移住したいっていう気持ちは私はすごいわかるし、でそう思うんだったらもうやっちゃいなよって私は思うんですよね。はい、頑張ってください。応援しています。ということで、今回は以上です。